こんばんは。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日はネットフリックスのドラマグラスハートについて話してみようと思います。もう7月31日かな、配信が始まって一気見でしたね。全10話あります。こちらの小説が原作になってまして、グラスハートで、この小説を読んだ佐藤健さんが、これどうしても映画化したいと企画して、ネットフリックスで実現したようです。孤高のミュージ天才ミュージシャン率いる4人組新バンドテンブランクの青春を描くストーリーということで、テンブランクというバンド、ギター兼ボーカルが佐藤健で、ギターに町田啓太で、志尊淳が、ピアノ鍵盤担当で、宮崎優さんがドラム担当ですね。もう前知識なしにまず見てほしいんですけれども、この演奏がですね本当にすごいです。私は音楽は疎いというか、ど素人なんですけれども、本当にすごい演奏で迫力がめちゃくちゃあります。音楽はラッドウィンプスの野田洋次郎さんとかが担当されたっていうことで、それはそれはメロディーも素晴らしいし、歌詞もグッとくるんですよね。で、実際ボーカルの佐藤健くんが歌っているということなんですけれども、何よりもまず、この人たち、実は楽器未経験の4人が集められているそうなんですね。で、1年間練習してこのドラマの撮影に臨んだということで、それにめちゃくちゃ驚きましたね。一番驚いたのは、ドラムの唯一の女性なんですけれども、西条茜役、宮崎優さんという女優さんが演じてるんですけれども、この茜ちゃんのドラムから始まるんですよ、この物語は。これがね、すごすぎましたね。なんかこれを見て、最後10話見終わるまで私は、この人たち楽器未経験ってことは知らなくてですね、町田啓太くんは頑張って練習したんだろうなぐらい思ってたんですけど、この宮崎優さんはもともとドラムが得意な女優さんなんだろうなって思ってたんですよ。で、このドラマのために抜擢された人なのではないかと、そのドラム叩ける女の子っていうオーディションがあったんだろうなと思ってたんですけど、この人も楽器未経験で1年間ドラムの練習をしてこのドラマに臨んだということで、いやーもうやばいですね。すごい迫力なんですよ。で、やっぱりこの茜ちゃん、西条茜、西条って言われてたり茜ちゃんって言われてたりするんですけど、やっぱこの子を起点に始まっていくドラマなんですよね。で、バンドのメンバーに他にはボーカルの佐藤健がいて、ギタリストで町田啓太演じる高岡翔、この人がもともとはその、カリスマで、サポートメンバーとしてしか、バンドに参加しない、自分のバンドを持たないという人だったんですけれども、なぜかこうテンブランクのメンバーに入っている、この辺もドラマ見てほしいんですけれども、本当マッチンダ君がですね、美しすぎますね。この人本当にこの役めちゃくちゃハマり役なのではないかなと。身長めちゃくちゃ高いし、今回のドラマ向けに長髪にしてるんですよ。で、その演奏する時にちょっと髪の毛をくくるためにヘアゴムをね手首にしてたりして、もう全部が完璧、もう本当に素晴らしい。で、その演奏もなんかもうなんていうかエロいエロいって色気がある。もう私はずっと町田啓太くん大好きなんですけれども、なかなかね ハマり役ってある強烈なハマり役の印象があるからこそ、それ以外の役ってあんまり印象がないという、まあ、すごく残念な、もう何しろこのギリシャ彫刻のようなあの顔とボディなので、なかなかね一般のドラマとかね普通の人を演じるの難しいんですよね。だからチェリマホのなんかもう絶対一般企業には勤めてないよねっていうぐらいイケメンすぎる、まあ、エリートサラリーマンの、しかもあの王子キャラみたいなのか、時代劇の土方歳三かみたいなちょっとなんか現実離れしてる役がめちゃくちゃドハマりする役者さんだと思うんですけれども、それでいうと今回のテンブランクの天才ギタリスト、カリスマギタリストの高岡翔の役はもう町田くんのための役なのではないかなっていうぐらい素晴らしかったですね。でここにこの人が、まあ、あのこのバンドのお兄さん役な感じでね、本当にあの高岡くんがいてくれてよかったって思う場面がたくさんありました、そして、まあ、キーボード担当の志尊淳が演じる坂本くん、まあ、この人はね割とそのクールで一匹狼的なキャラなんですけど、まあテンブランクに誘われてあのキーボードとして参加してるんですけど、途中ベースも弾いたりするんですよ。で実際最初キーボードでまあアサインされたキャスティングされたんですけど、途中からベースも弾けるみたいな佐藤健くんの無茶ぶりで最後ベースも弾いちゃうぐらい、まあ志尊さんもすごい器用な方なんでしょうね。でそれが役柄に投影されている。そして、この坂本くんが本当にね沼らせるんですよね。もう私は途中からのアスナル白書のキムタクに見えてきてですね、あの雰囲気も似てるんですよ、髪型とか眼鏡とかもね、まあ、この人が一番ドラマの中でこう変わっていって、いい人間味のあるこうバンドというかねドラマにしてくれたのはこの志尊淳演じる坂本くんだったなと思いますね。でこのテンブランクのライバルの、ユニットのボーカル役として須田将暉が出てます。もうね須田氏が本当に良かった。すごいこうなんていうのパンクバンドなのかな、もうピアスとかバチバチに開けてあの眉毛なんかないみたいな目の周り黒くてちょっと怖い感じのあれなんですけども、まあ須田氏がやっぱ良かったですね。あとやっぱ歌うまいんでねこの人はね、ステージに立ってても花があるしね迫力があるので、キャスティング最高だったなと思いますね。ということでまあ他にもいろんな俳優さん出てるんですけれども、まあテンブランクこれはねこの夏絶対見るべきドラマなのではないかなと思いますね。で私のこの配信を聞いてくれてる方はですね、あんまりおすすめしすぎるとなんかすごい良かったよっていう作品ほどなんか見るの億劫になっちゃうみたいな人もね一部いらっしゃると思うので、あんまり今日は熱く語らずにいこうかなと思うんですけれども、まあ、私がすごくこのテンブランクいいなと思ったのはやっぱりドラマを超えた、レベルの歌だったし曲だったし演奏だったし、でそれを本当にこう 今最も輝いている俳優さんたちが真剣に1年間演奏練習してで臨んだっていう、でそして原作もすごい大人気の小説みたいですし、まあ、脚本も良かった。で途中だいぶはしょられてはいるんですけれども、それをまあいいよねって思わせるほどの、まあ、圧倒的なこう演技力、歌唱力、演奏力、映像美だったなと。でさらにネットフリックスなんで、もうそのなんていうか っぱ使ってるお金が民放のドラマとは多分桁違いだと思いますね。あのライブのシーンとか、結構出てきますけれども、まあ、空撮なんかもめちゃくちゃあるし、会場にこう船走らせてそこからこうドローンかなんかがこう撮っていくみたいなシーンもありましたし、まあ、とにかく本当にこう多分予算が一桁二桁違うんじゃないかなって思うぐらいの圧巻の映像になっていますね。でライブなんかも本当に本物のライブぐらい観客を入れて、撮影したと思いますし、まあすごい映画ぐらいの迫力比較していいのか分かんないですけどもネットフリックスでまあ普通のテレビとか携帯で見る画面なんですけれども、まるで映画館の大スクリーンで見るぐらいの見たくなっちゃうぐらいのやっぱあの迫力だからいやすごいなと思いました。で、まあ、このテンブランクはですね、雨のシーン、雨っていうのがすごく重要なキーワードというか、コンセプトになってるんですけれども、その雨の量が半端ないですね。もう降り方が違う、雨の降り方、その量、しかも広範囲にブワーッと降ってるみたいな、それがすごく効果的に使われていて、もう見ている側の有無を言わせないみたいな雨量が画面にザーッと降ってるんですよ。もうネットフリックスみたいな雨が、ネットフリックスっていう雨音の雨が降ってるみたいななんだそれやった感じですけど、まあ、そんな迫力ですごかったですね。まあ見どころたくさんあります。好きな俳優さんが出ていればもうその人ずっと追いかけて見るもいいでしょうし、その曲を楽しむもいいですし、映像の迫力楽しむもいいですし、まあ、私なんかマッチンダ君が大好きで、まあ、ずっと町田啓太だけ見ててもよかったんですけれども、まあ、途中から坂本君演じている志尊淳にこう沼っていくみたいな、そういうのも面白かったし、まあ、全10話を通して茜ちゃん可愛いしかっこいいなみたいなずっと見てたっていう、それがねすごく良かったです。ぜひ見るの迷ってる方がいたら、まずね1話あかねちゃんのドラムをまず見てみてほしいですね。もうそっからはもう10話まですぐなんで迷うことなく10話までいけると思いますね。まずあかねちゃんのドラム1話の最初の方に出てくる、それを見てほしいなと思います。いいですね。なんかこう夢中になれるというか、夢中を超えたなんて言うんでしょうね、没頭する感じ、私の場合なんか泳ぐってことがそういうことなんですけれども、なんかこう自分の身体感覚みたいなものが人それぞれあると思うんですけれど、それが完全にこう満たされる、体感覚として満たされるものって、すごく気持ちいいなって思うんですよね。まあ、ダンスだったり歌だったり演奏だったり、スポーツだったり、ハイになる、ハイになれるものっていうんですかね、ハイになれるものがあるっていうのはすごいこう幸せなことだなと思うんです。私の場合は泳ぐことなんですよね。でもやっぱこういうの見てると歌ったり演奏したりできる人ってすごく羨ましいなって、これをやってる時の感覚を自分も味わってみたいなってすごく思うんですよね。こう我を忘れるというか、なんか圧倒的なゾーンの中に入っていくみたいな、ハイになる感覚、ゾーンみたいなこと言いますけど、それをずっと求めてるような気がしますよね。いいなと思いました。ということで今日はネットフリックスのドラマ、グラスハートについて話してみました。この配信が気に入っていただけたらいいねやコメントフォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。